済総合分析手法です。木下と増山が、お届けいたします。本日は、素晴らしいゲストをスタジオにお招きしております。シャープで30年、開発に携わって働いてこられ、またスピリチュアルの業界でも、様々な活躍をされておられます。多数の、著作も発表されておられます、金子浩一さんです。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、金子さんも歴史の、分析の、出版をされていたり、様々な意識改革についての活動をされているんですが、今日は、木下博之社長が開発されましたランドスケールの最新のこの、図を、元に分析を進めていきたいと思います。木下社長、この、ランドスケールの最新作なんですけれども、はい、内なる自分と外なる自分というテーマなんですが、どういった内容になるんでしょうか。
内なる自分というのはやはり自分の意識のところですね。で、自分の中でエネルギーがこう渦巻いているということです。どうしたらどうしたいからどうするのかということを常に自問自答している自分ですね。それに対して外なる自分というのは客観的に見て、あ、ここがこれだけ足りないからいけるぞいけないぞというところを客観的に見ている自分ですね。で、これは国でもそうですね。内なる自分というのは、例えばこう東北地方でこれだけ多くの人が困っているから周りのところへ行けば資源があるかもしれないから行きたいなという思いは内なる自分ですね、日本の。けれどもそれを外から客観的に見ると全然文化の違うところに行ったってそれは侵略行為と見なされてしまうという、そしてそんな支配長続きしないよという現実ですね。そこの対比というものをこの図で描きたかったのですね。
なるほど。こちらのランドスケールは、個人や企業の、組織図としても活用できますし、また今木下社長が言われたような、歴史の分析において、侵略という話をされましたが、その日本が行ってきた歴史の中でそれを侵略と考えるのか、それとも、拡大と考えるのかとか、
そうですね、
その歴史を、こう読み直すという意味もあるんですね。
その通りです。
金子さん、今この図を、本番前に木下社長から解説を受けられていたんですけれども、ご覧になられてどんな印象でしょうか。
この左側といいますか、P と D が上にあるコミュニティとかですね、C と A の、チームと、それから、アクションもしくは、そのなんていうんですかね、
アジャスト
ですよね。こういうふうな比率があるので、左側の P と D はどちらかというと、D ではない、P はどちらかというと受動的な、コミュニティみたいな話で、C はチームみたいな感じで能動的なんですけど、多分右側の方は自分の中の自分、
そうですね、
中からこう湧いてくるものを示していて、
はい、
多分 P はその客観的に見たその人 その外部からのその見え方みたいな話なのかなというふうに理解してるんです
けど、その通りですね、はい、外から見たらこう見えるよってチェックするというところですね。で、プランする自分っていうのはもう本当にやりたいやりたいでやるんですね。で、これピラミッド構造の P でもありますね。何かを作りたい時っていうのはどんどんこうエラボレート、どんどん細部を、神は細部に宿るので、どんどんどんどん細かく細かくやっていきたいんです。そしたら、たくさんたくさん引き寄せが起こってくるのはこちらの方ですね、コミュニティの方です。あれしたいこれしたいといっぱいプランをするんです
よね。そういう意味で言うと、その P の方に関してはピラミッド型で組織的なとこはあると思うんですけど、C の方はどちらか、P の方はどっちかというと、なんていうんですかね、こう分裂していくというか、こう細分化していくって、そんなイメージなんですよね。
そうですね。
右側のチームはどっちかというと小さいのがどんどん集まっていくという、分裂するか集まっていくかみたいな違いっていう理解でもいいんですかね。
そうですね。で、
はい、
C はだから町でいうと本当商業都市のイメージですね。で、 P というのはこう活気のある町なんです、
ね、ああ、なるほどなるほど。
日本もなかなか活気のある町が昔はたくさんありましたけれどもね、近頃はどんどん静かになっていってしまって、
うん、まあその物理的に言うとエントロピーが増大する、減少するということで言うと、P の方はコミュニティの方はエントロピーが減少していくけど、はい、C の方はエントロピーが増大する方が均性化するから P は均性化する方ですよね、
はい、
C はエントロピーが逆に減少して何か新しいものができるという、そんなイメージなんですね。
そうですね。
なるほど。
勉強で申し訳ないんですが、ラジオを聞いている方もわからないかもしれないのでエントロピーというのはどういったものなのか教えていただけないでしょうか。
その物理学の世界で、例えば水の中に一滴こうその例えば黒い液を垂らすとバーッと広がりますよね。で拡散していってどんどん均一化するのが、エントロピーが増大していくっていうんですよね、はい、で逆になんかそうバラバラのものが一つの方に集まっていく、
はいはい、
あんまり自然界ではないんですけど、生物なんか結構そういうもので、
その通りですね、うん、生物です。
なんかこういろんなものがこう集まってきて一つのものの形をなすっていうのはエントロピーが減少する方向なんです、
ね、なるほど、まさにそうですね。
今の日本はそのエントロピーが、減少していってるんですか。
活気がなくなってるっていうことは結構それに近いかもしれないですね、
ね、そうですね。
なるほど。
この活気というのはだから期待に応じて活気があるんです。だから日本がこれから伸びるぞと思ってたらどんどん引き寄せが起こってくるんだけど、そのリミットというのは期待値を下回った時に、あ、なんだこんなに人いっぱいいなくていいんじゃないという気持ちになっちゃった瞬間がバブルの崩壊だったんですけど、そういうことが起こった時にこのコミュニティと引き寄せというのは弾けることもある、残念ながら。それが今の大変な日本なんです、
うん、昭和の頃はなんかバラ色の未来があって、多分その活気に満ちてたと思うんですよね。で、まあ、今は木下社長言われているようにもう先が見えてて、みんな なんかこう期待持てないからどんどんこう縮小していって、なんかこう熱がなくなっていく、なんかそんな状況になっているという話なのかなと思います、ね、
そうです。マクロで見ればそうです、うん、けれどもコミュニティというのは引き寄せの活気をもう一度ということです、
ね。まあ、そういう意味で日本全体まではいかなくても、例えば個々の企業とか個々のグループでそういう熱を持つようななんか仕掛けをしたら、そこで活気が生まれて、はい、そこが活性化してもっといい社会ができるんじゃないかみたいな話なんですね。
そうですね、その通りです。やはりみんなが元気になるということが僕もとても求めているんですけれども、だからこそバブルの崩壊のような悲劇というのがでも起こっちゃってるんですね。たくさんコミュニティを渡り歩いていると、
うん、
僕が思っているのはやっぱりみんながずっと生涯幸せに暮らせるコミュニティがあればいいなと思ってるんです。
ああ、なるほど。まあ、そういうのをこういうその仕組みの中というかこういうその概念の中で作りたいって、そういうお話なんですね。
まあ、作るというか僕は調節派なんですね。
あ、なるほど。
調節してそういう悲劇がボンと来ないようにするっていうのはバランスを整えたら僕できると思います。
なるほど、
うん、だからこうお互いがお互いをこう嫌ったり無視したりするんじゃなくて、こうお話をすれば限界が見えてきて、でもこの限界どうやったら乗り越えられるよっていうのが分かったりします。ありがとうございました。